すみだ隆平のハマグリ御門の編、12月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。こんばんは、私が弁護士のすみだ隆平です。ラジオネーム大腸さんからメールいただきました。すみだ先生こんばんは。今夜のゲストの師匠のお話をラジオの前で今かと待っています。数年前に知人のつてで難波グランド花月にご出演中の師匠と写真を撮っていただき、緊張のあまり表情がこわばってしまい、対する師匠は急なお願いにもかかわらず潜在写真のようなとびきりの斜め45度で顔立ち姿とも完璧なポーズを撮ってくださいました。さすがプロやなぁと痺れました。土曜になれば走って帰宅、真っ先にテレビをつけて新喜劇を見ながら卵の入ったワンタン麺を食べるときが子供自分の一番の楽しみ。仕事でほったらかしの両親に代わって道徳、哀愁、人情、何より突飛もない発想や笑いが起死回生につながると教わった気がします。今日々起こってくる仕事の深刻な場面があっても、みんな知ってる懐かしいギャグで一呼吸を置いたり、新喜劇のひょうたんからコマみたいな発想転換でアイデア出せる柔らか頭、心でいられるのは子供自分から受けている笑いの力、薫陶やと思っています。師匠に限らず大御所芸人さんのトークショー、不安の集いなどがもっともっと企画されてもいいのになぁと不思議でなりません。私のようなお笑い大好きなのに忙しくて追っかけなど無理だけど、お笑いなくしては人生語れないマニアがいっぱいいると思うのです。ライチョさんからメールいただきました。というわけで今夜のゲストはこの方です。
どうも、保安官のロバートです。
それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ顧問の編。改めましてこんばんは、弁護士の隅田隆平です。そして今夜のゲストは改めまして池野メダカ師匠でございます。
どうも皆さんこんばんは。丁寧なハガキありがとうね。
メダカ師匠に写真を撮っていただいたということで、立ち姿完璧やったと。
立ち姿であんま見えんねんけど。
ね、土曜日になれば走って帰宅っていうことで、はいはいはい、子供自分の思い出を来庁さんが書いて、くださってるんですけども、はい、私自身もそうでして、小さい頃小学校の自分からいつも土曜日は早く帰って、メダカ師匠の、と寛平師匠の猫と猿の喧嘩を拝見して、
ああ、そんな聞いたらなんか自分が年取ったな思うね。
そうですよね。
だってもう隅田さんはもう
40?41、はい、です。
そうでしょ、はい、そんな方が子供の頃はって言うねからね、うん。だから僕はもうな。
ちょうどだから今の僕ぐらいの年だったんでしょうね。その僕が子供の頃見てたのが。
ああ、なるほど。師匠が。ね、
はい。いや、本当にメダカ師匠と、寛平師匠の猫と猿の喧嘩で、笑いと性を学んで、はい、今に至るのが、私ですから。今日はね、こういう、ライチョさんがおっしゃってるように、大御所芸人さんのトークショーとかあって、いろいろゆっくり話を聞きたいっていう方が、
はいはい、
たくさんいらっしゃると思うんで、
なんなりと。
はい、じっくり90分かけて、メダカ師匠の人生に迫っていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、今夜はスペシャルゲスト池野メダカ師匠にお越しいただいております。
よろしく
よろしくお願いします。ここからですね、はい、私がメダカ師匠にいろんなご、質問をさせていただくんですけれども、一緒に質問をしてくださる園芸マニアの園芸男子、柳田さんが参加なさります。
はい、こんばんは、柳田です。よろしくお願いします。
お手洗い。
今日は先ほどね、はい、本番前に柳田さんが作ってきたメダカ師匠の年表を見ていただいて、はい。
もうすごいな。大概ね、あんな見せてもうたらね、はい、だいぶ間違ってるとこあんねんけどね。まあ 99% 正確でしたね。
そうですか。
ありがとうございます。
この人こんなことばっかりやってるんですよ。
そうなんですよ。
もうずーっとそれこそね、はい、私よりも年上で、うん、もう何十年40年ぐらい
もうだから小学校の 2,3 年からこういうことやってるんですよ。はい。 だもう今師匠とこうやってこの距離で喋れてんのが僕嘘みたいで。
いや
本当に。涙出そうです。
いやもうね、はい、その師匠と会ってから30分ぐらいで4回ぐらいトイレ行ってはりましたからね、はい、柳田さんは。
いや信じられないんですよ僕はね。
いやでも本当によくぞあくまでね、すごいな。どういうわけか、はい、YouTube 言うんかな、
YouTube、はい、
あんなんで、はい、その経歴とか生年月日とかで、
ウィキペディアとか、
は
い、そうそう、うん、それでね、いつの頃かね、出身地が淡路になってた、淡路島に、はい
はい、淡路島ですか、
どっからそうなんでできたやろな
と縁もゆかりもないのに、
うん、でね、いろいろおかしい、それ間違えた、これ言うて消すようにしましょうかとかなんか言うてけど、うん、はい、別にええがなとか言うてんけど、ある時ふっと思い出したね、昔東淀川に JR のね、はい、住んどったんよ。で JR で通うねんけども、はい、京都行く時は阪急電車の駅がな、はい、近かったから、その時に淡路を一から乗ってったんや。
はい、はい、はい。
だからその辺がなんかね、
淡路がだんだん、
う
ん、
淡路から電車乗ってなとか、
うん、言ってたのを聞いた人が淡路島やと勘違いしてっていう。うん、でね、メダカ師匠のことを古くから知るリスナーの方からおはがきいただいておりまして、はい、こちらはラジオネームは書いてないんで、ちょっと、思っての、裏の一番下に、いや、ラジオネームは書いてらっしゃらないですよ。
うん、
はい。墨田隆平先生、はじめまして、はがきを出すのも初めてです。うん、中井明彦様と。メダカ師匠の本名で。
なんか照れんね、その本名な。
呼んで貼りますね。中井明彦様、お久しぶりです。うん、山陽電気時代の友人です。と、芸人になられる前にお勤めになられてたんですよね。
そうそう、8年半ぐらいね。
その山陽電気時代のお友達の方からお手書きいただきまして、はいはい、池のメダカ師匠が退職されてから2回ほど会う機会がありましたが、うん、師匠の芸能生活50周年を祝う会が森口のホテルで開催されました後、はい、最近になって食事会、ゴルフ等で会う機会がありました。また山陽電気の退職者の会、幼遊会っていうのがあるんですかね。
そうそうそう。
幼遊会が2年前から難波グランド花月に感激、見に行くと、うん、楽しみが増えましたのと、師匠は森口市 PR 大使に任命されて頑張っておられますと、最後にゴルフコンペに、お越しくださいと、事務連絡まで書いていただいてます。健康に気をつけ頑張ってくださいという方で、先ほどね、このおはがき読んでいただいたら覚えてらっしゃるということで。
うん、もう覚えてます。もう。
先輩なん
ですか？先輩、一つか二つ先輩やと思うんです。
ああ、そうですか。
はい、いや、今はもうそれ丁寧な言葉遣いで書いてるけどね、そこから、おい、長いって言われそうだね。
あ、そうですか。中井明彦様で来てますけれども、山陽電機にお勤めになられたのは何歳からなんですか？
だから、中学卒業してすぐです。
あ、じゃあもう15とかで。
そう、15、16
な。お勤めになられて。で、もう8年ぐらいいらっしゃったっていう。
8年半。だから、ボーナスも、夏と冬な。だから、それが8回、もう9回ぐらいボーナス持ってるよね。
でも8年って結構長いですよね。
そうやな。本当にもう永久に勤めるつもりやったと思うんですけどね。でもなんかね、若かったから、
はい、
みんな、同期に入ったもんの間で、ちょっと辞めていくのが流行ったというかね。
はい、はあ、はあ、うん、別の仕事に移られる方が。
うん、まあまあ、他の理由も若干あって、俺も辞めようかなと思ってね、うん、
はい。
近所のおばちゃん連中はね、まあ、事情があって僕一人暮らししとったから、その頃ね。
うん、昔から若い頃というか、もう幼い頃から一人暮らしなさってたんですよね。
いや、僕14歳から一人。
14歳、はい、
中学2年になったばっかりの時です。
前一度、メダカ師匠と、お食事してるときに聞いた記憶があるんですが、うん、なんか昔、うん、全然知らない人とルームシェアをしてたみたいなことを。
あ、そうそう。
おっしゃってましたよね。
下宿ね。
下宿を。
そんなんがちょっとそういうスタイルが流行ったんですよ。アパート式下宿ってね。
その、不動産屋さんに紹介されるわけですか？
そうそう。
で、全然友達でも何でもない人と一緒に。そ
う
そ
う、今で言ったらルームシェアみたいな。
ルームシェアもでも、友達でしますよね、普通は。
ああ、そうやね。
じゃなくて、この人と住んでくださいって言われる。
そう、偉い時代やね。
そうですよね。
すごい。
下宿というのはもう古くからだよね、うん。だって僕らのもっともっと、もう、小学校も、あるいは以前からね。はい、 な曲がりみたいな部屋ね、ちょっとした家があって、はい、この6畳の間貸してあげるわ、はい、で朝と晩ぐらいはそこでご飯食べさせてもらって、うん、月なんぼというのね、はい、それ下宿
下宿ですよね、
家の軒先に下宿ありますとか、うん、はい、空き部屋ありとか、書いてあったんやけどね、
下宿屋のおばちゃんがいてご飯作ってもらってとかっていう、
は
い、
そんな下宿もやりましたけどね、僕
そういう生活もささってて、う
ん、はい、その時に流行ったんがちょっとアパート式下宿って、これはもうね、ご飯も朝、そのアパート式はアパートみたいな格好、はい、食堂があるの、
あ、へ
え、朝食べて、はい、ほんで帰ってきたら夕方も何時から何時まで夕食って、で昼はもう自分でね、食べなあかんねんけど、うん、で覚えてるわ、4500、はい、家賃がね、
あ、月4500円、
4畳半で、
4畳半で、
でどうしたんやんか、今言うたみたいに知らない人と、
そもうプライバシーがないわけですよね。
ないですよ。もうそのアパート、下宿は夜逃げすることなんだけどね、後に、うん。
あ、それは三洋電気時代
ですか。そう。
で、あ、そのね、プライバシーない話で、今思い出したんですけど、うん、その話を聞いたのが、うん、師匠が、絶対、俺はブログをせえへんっていう話を、
あ、はいはいはい。
されてはって、
はいはいはい、
で、その時に、なんでですかってお尋ねしたら、その、ルームシェアというか、勝手に一緒に住まわせられてる人が、メダカ師匠がつけてた日記をある日勝手に読んでて、家帰ったら、なんか、机の上出てたみたいな。
そうそう、読んだら読んだでね、はい、こそっと隠しといたらええのに、ね、デリカシーが全然なかったんですよ。で、向こう、年上やったしね。はい、4つか5つ年上やったしね、うん。そんなんもあって、うん、もう、普通に置いてあったんですよ。あれ、なんでこんなこと出てんねやろ、あ、読みよったなと思って。ちょっとな、嫌な感じやったのは覚えてるんやけどね。
そうですね。そっから、だからもう絶対そういう人に日記を見られるようなことはしたくないから、俺は絶対ブログを書かへんっていうことを。
そう、一つには、はい、まあまあ、人によって考えたら違うけども、僕は思うのに、ブログって結構な、みんなに見てみて、聞いて聞いてみたいなことやんか、
う
ん、はい。
そうですね。
でもね、俺日記っていうのはね、もうほんまのこと書いとったやんか。今日は、会社へ行きしな、道で、100円玉を追ってたんや、うん、拾ったと。警察で届けんで、ええんかな、思いながら届けへんかったと。そんなことをもう書いてるやんか。
なるほど、もう赤裸々に書いてらっしゃって。そうそうそう、
でもな、なんかブログとか写真とかあるやんか。はい、お昼のご飯バーン写真撮って、今日は誰々さんとお食事とか言って、有名人と食べたとか、なんかそう、なんかある意味、ひけらかしみたいな気すんねん、僕は。で、なんか僕の中では、あんまり、なんか、好きくない。
そういうメダカ師匠の美意識として、そういうプライベートを人に見せて、しかも、ええ部分だけ見せてっていうのは、したくないっていう。なるほど。それがまあ三洋電機時代で、うん、でその芸能界に入られるわけですけど、そういう芸能界への憧れっていうのは
全然なかった。
なかったんですか。
何にも
そうなんですか。
そうですか。
さっきも言ったようにちょっと流行って、会社辞めるのが流行って、ほんで他の需要もあって、はい、ある先輩から、はい、あるお誘い、サークルのお誘いを受けたんやけど、はい、それを断って、ちょっと気まずいかなと。でもやめようかなと思ったんです、うん。
だから前からあったのが、そういう芸能界への願望とかいうのが、っていうかなく。
なかった。たまたまその時に、周りに、小浜の小浜さんの息子さんがおったわ
け。偶然。
ほんで、もう冗談半分に、はい、変な言い方やけど、ほんまに冗談半分に。はい、なになにちゃん、お前とこのお母さん紹介してや、ほんで俺を弟子にしてくれんかなと、おお、ええよとか言うて、
うん、あ、小浜師匠、海原小浜師匠のお弟子さんで、後に、
息子、
あ、ごめんなさい、息子さんで、後に漫才コンビ、
う
ん、
そうそうそう、
組まれることになる、
はいはい、
その相方になられる方とは、三洋電機時代に知り合いになられる、
そうそう、三洋電機時代に、はい、まあ、後輩がおったわけ、はい、僕の後輩、やんちゃなやつが結構多かった、どういうわけかそのやんちゃなやつに慕われんねん、でまあもう僕が一人暮らしということもあるし、三畳一間のアパート借り取ったな、ほな、そこみんな集まってきてね、
たまり場みたいになって、
そうそんな時に僕が説教したりね、はい、相談を受けて、偉そうに自分恋人も彼女もおれへんのにね、
そうです、
後輩なんか彼女こんなんこんなんもう分かるか思ってねえだ、 それはやめといて。
恋愛相談を。
自分何もおれへんのにな。ああ
その中に、
そうそう、梅本和夫という、
和夫さん。
後の相方がいらっしゃったと。いうことですか。で、でも最初は会社辞められて漫才をされたわけではないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。だからその時にお母さん紹介して栄養医である時に、うん、日決めて行ったら、はい、ちょうど4人で麻雀やってあるとこだった、
はい。
僕が入って行って、おはようございますとか、おはようございます言えんわな、まあ芸人ちゃうからね。はい、どうもこんにちは、はい、とか言って。あ、中井くんな、もう、やめときやんた、そんな、もう芸能界なんて、芸界なんてね、そんな甘いもんやない、はい、やめとき、やめとき、な。三洋電機、まだその時やめてんや、三洋電機言うたらな、もう大きな会社やし、退職金もすごいやろ、はい、もうやめといてあげて、あ、そうですか、言うて、まあその日は帰って。腹の中では、一回、二回ぐらいでくじけへんと、テレビとか映画でそんな見てると、通い続めて、半年後、うん、雨の降る日に、あんた今日また来てんのかいな。もうじゃあ雨の量がちょっと入り、で、そっからちょっと許してもうたら、聞いてるから。
そういうもんやと。う
ん、はい。まあまあまあ、もっぺん来たらええわ、思っとったんやけども、はい、その、息子さんから電話かかってきて、はい、実は、誰々さんが、ちょっとうち入れへんか言うてあるで、と。僕はもうあんまりどっちでもええみたいな感じだったから、はい、で、その人と面接して、はい、で、もう、うち入れ、ということで決まって、それが音楽賞を言ってね。
音楽賞、
まあ、わかりやすい。今の人わからんからな。まあ、言うたら、横山ホットブラザーズさんみたいな感じで、楽器持って漫才やるという。はい
はい、あ、音曲漫才みたいなことを押さえてたってことですか。そうそうそうそう、
もう音曲漫才って知れへんやろ、みんなね。
今少ないですよね、音曲漫才される方っていうのは。うん、
そこで、行くことに決まったよ。うん、で、9月20日付で、はい、三洋電機退社、
23歳の、
はい、事例持ってね、中井明彦と木電話な、はい、9月20日をもって三洋電機を退社するものとするということ、うん、で9月20日に辞める事例持って、
はい、
その10日11日後やな、はい、10月1日にもう初舞台やって
その間稽古とかは
稽古ドラムやな、ドラム、
どうだっけ、ドラム、
おい、お前、ドラム叩けんのか言われて、はい、ドラムって棒持って叩くやつすげえ、もう一人ね、後に先輩になる音楽賞3人でやることになって、はい、もう一人の人が、仲いい、スティック言うね、うん、棒ちゃうって言われて、そんな感じから入ってるからね。
それで、その20日に辞めて、もう、
そうそう、
10月1日に
毎日その先輩に、うん、ドラムだったり方、枕を叩いてね、こういうリズムはこうしてた、はい、その頃ね、ツイスト、
はい、
リズムはね、ツイスト、はい、スローロック、いわゆる三連音符やつ、はい、で、歌謡曲、ブンチャチャブンチャ、ブンチャチャブンチャとかね、うん、あるいはパソなんとか言って、ブンチャブンチャブンチャ、そんなのを知られて、ほんで、10月1日、初舞台で。
さっき、マフラーを叩いておっしゃってましたけど、そのドラムを叩いてはしてなかったんですか、全く練習。
その頃ね、鶴橋、今里におったんで、はい、うん、今里の公演、あ、やっぱりドラム叩いてた。その時は脚立の上に、はい、雑巾、濡れ雑巾をして、それを叩いて、ね、はい、うん、練習しとった、
うん。で、もう、初舞台で初めてドラムを叩かれたと。
すごいですね。
ちょっともう50数年前からな、確かそうやったの、うんうん。もう、むちゃくちゃなドラムでね。
その時の初舞台での曲を、うん、かけたいと思います。三河健一で、柳瀬ブルース。三河健一さんの柳瀬ブルースを聴いていただいてるんですけども、
懐かしい、
この曲を、三河賞は歌われたと。
そうそうそう。何歌う言われてもね、はい、別にな、その頃なんか、巷にそんなカラオケとかなかった頃だからね、何歌う、とっさにその頃流行ってた、思いついて言うてん、で、それで歌うことになってんけども、これがな、最初の頭、ワンフレーズ、はい、ね、何小節か歌うだけで、お客さんブワーッと拍手来て、びっくりして感動してね。
それは未だに覚えてらっしゃる。
そうそうそう。やっぱりちょっと低音みたいなとこがね、似とったんやろね。
この時でまだ三河健一さんが普通の、まあ、普通なんですけど、ね、未少年っていうして出てもらってた頃ですよね。 これが1966年なんですよね。
昭和41年。昭和
41年。僕がこの世界入った時
や。入った年の、そうです、そうです、66年の4月の曲で、曲発売して半年後に、メダカ師匠が初舞台でこの曲歌われたと。
そうやな、10月1日な。
メダカ師匠は初舞台はどちらやったんですか？
高槻市民会館。
高槻市民会館で。
トニー・タニーのアベック歌合戦の前座。
はい、ああ、そうですか。へえ。
メダカ師匠ね、その音楽賞の頃に、いろんな方のなんか前座されてたっていうのを以前お聞きしたことあるんですが、うん、
はいはい、
前お聞きしたのが、藤圭子さんの前座もされたっておっしゃってましたよね。
はいはいはい。もうだいぶのちやけど、だいぶのちって言っても1年3ヶ月しかやってんからね。うん、一番最初、初めて会った芸能人は、宮古晴美さんやん。
あ、そうですか。
うん。でも僕歌好きやから。
はい。
で袖で見てるやんか、もう、前説、前座やから、はい、終わったらもう、あと何もあれへんから、ほんで、それで見とった時に、宮古晴美さんが、あんこ、みたいな。
そうそう。デビュー曲ですからね。
大丈夫です。大丈夫です。放送中は、ちょっと大丈夫なんで、大丈夫です。
あのね、
はい、
ほんで、その時に、横から見とったんやけど、はいはい、和服姿、着物いうのはね、はいはい、山陽電機の時に宴会で行ったな、うん、そういうとこあるやん、歓迎会、送別会、
はい、
忘年会、新年会、はい、そんなとこで、30後半から40代のおばちゃんの着物しか見たことないやんか、うん、はい、あんまりな、はい、晴れ着もあったけど、前見てへんから。だから、もう横から見たらね、お腹ポンと出て、お尻ドーンと出ていうおばちゃんの気持ちしか見てない
、はいはい、
宮古晴美さんを初めて横から見たときに、うん、こんなシルエットであるなんてびっくりした。ほんでね、帯が上の方にあるね、うん、
はい、
つまりやっぱ足がもう長い、
長い、
ああ、なるほど、
うん、ね、
宮古晴美さんとかまだ10代とかですか、じゃあ当時は。
そうやろね、
そうそうそう、
18個やったんちゃうかな、うん、
へえ、それで、まあ、全国で回ってらっしゃるときに、そういう前座で使えたときがあると。
はい。もう楽しみやったね。いろんな、今回は、だいたい歌謡賞の前座が多かったよ、ピスボーイのときはね、
はい。
ね、音楽賞。
音楽賞、ピスボーイっていう名前で。はい。
はい、あれですよね、その山陽の森口工場からえらい華やかなところに、
そう、
10日ぐらいですごい世界に入られたんですね。
もう、ほんまに。だから、はい、何にも、ノウハウ知らん、イロハもわからんから、うん、舞台立った時の最初ね、ついつい喋る人の方を向いてしまう。
はい。
なったらもう逆に、もう斜め背中をお客さんに向けるわけ。
う
ん、
はい。
あ、そう、お客さんを意識するっていうのがまだ、
そうそう、
されてない頃で。
うん。
はい。
だから、そんな怒られてな、うん、しょっちゅう注意されとった。
うん。
だからもう、そんな自分やからもう、スターや、テレビ見てる人、うわ、いうような感じで、うん、言ってましたね。
でもそのコンビというか、その音楽賞のピースボーイ結成されてすぐにそういう、まあ僕らでも知ってるような大御所の方との、うん、の前座でとかっていうの仕事が入ってきてたんですか？うん、
それは一緒にやっとった人がね、後にトシエレイジで漫才組んで大ブレイクするレイジさんやってんけど、
はい、
レイジさんがそういうのを取ってきはんねん。
あ、ピースボーイってトシエレイジの、
そう、
レイジさん
リーダー。
そう、で、もともとレイジさんっていうのは、トシエレイジ組む前にはマネージャーさんやってん。
そうそうそう。ね、そう
会社の。だから仕事とんのめっちゃうまかった。
マネージャーから芸人になられた
んですか。そうそうそう。
二足わらじ履いてあったよ、うん。マネージャーやりながら、ピースボーイもやっとったん
よ。いわゆる漫画トリオの、マネージャーやってん。
あ、そうですか。そうそうそう。
で、その時代に横山やすさんと仲がええねん。だからずっと。
あ、
弟子っ子時代のやすしさんと、自分の、なんちゅうのかな、一番下っ端やん。雑用係のレイジさんやって、
そういう関係性
やった。そうそうそう。で、そこにメダカ師匠がまあ入ったっていうね。伝説的なユニットね、前言ったら。
あ、そう、3人でやってらっしゃって。
3人で。
そうそうそう。でも僕メダカ師匠に聞きたかったのは、結構レイジさんはリーダーにもかかわらず結構早く辞めてるんですよね。ピースボーイを。
ピースボーイは同時に辞めたんです
よ。同時に辞めたけども、はい、結局1年半持たなかったんですよね。
1年3ヶ月。
ねえ。
はい。
その時はどう思われました？
え？
結構飯食えてたんでしょ？師匠。ピースボーイで。
いや、その時はまだね、
はい。
最初の頃なんかね、1ヶ月1000円。
1ヶ月1000円ですか？
まあ、給料みたいな。
はいはい、
その金、ご飯は、レイ師匠の奥さんのトシエさんが、
はい。
アパートの管理人さんやった
ら。はいはいはい。
その、 アパートの管理人言うても雇われ管理人はな、うん、そこへ行って昼ご飯食べさせてもらって、うん、なったら夕方またご飯食べて帰って
1000円って言ったら今の価値で言うとどんなもんですか。
1万円ぐらい。
1万円ぐらい、ほなやっぱ少ないですね。
少ない少ない、うん、それはもうお金なんかなかったし、うん、で後に、はい、お前あの今度からあの売上の売上というかな、そのギャラ、はい、仮想ギャラの何パーセント、はい、うん、やるわということになったんやけど、うん、それでも大したことなかったな、
不安になっても、
うんうん、
あ、じゃあその時は俊江さんはもう完全に
主婦
だったの。そうそう
そうそう、で娘さんが生まれて、その娘さんを子守りしてね、はい、あのアパートの近アパートの大体掃除するのが仕事だ、で掃除終わったら、はい、その娘さん抱いて、あの頃ね背中にセタラワンともう前に、
はいはい、
そういうのがあって、はい、で覚えてるのがアパートの前に大きな川があったんやけど、その川のほとりをなんか鼻歌を歌いながらとか、うん、小森さん、
へえ、
50何年前の
話、ね、すごい話ですね。でも師匠その頃はお金がまあ少なかったけども、
はい、
大概はねお金が少なくって辞めたりするじゃないですか、芸会から。でも師匠はそういうな感覚はあんまなかったんですよね。そしたら
そうや、ね、
若いし、
うん、ほんでまあ性格としてしぶとい方やからね、
はい、
なんか何でも三四電気も結構辞めていったやつあるけど、僕は遅い方やもんね、8年半ぐらいだからね、うん、はい、割としつこいんかな。
いやいや、忍耐強いなと思っててね、いろいろ師匠のこう経歴調べていくと、面白いなと思って。
で、あの、鴨襟さんという方からメールいただいています。うん、私は、これはもうちょっと後で、うん、ごめんなさい、間違えました。
後で、
タイミング間違えました。あの、それで、うん、ピースボーイをされてて、辞めて、今度は漫才コンビを組まれるわけですけれども、
う
ん、はい、そのきっかけっていうのは、
いや、それもね、うん、あの、かけるめぐるという漫才コンビ組むわけやけど、はいはい、めぐるいう人は他におったんや。
うん、あ、初代かけるめぐるさんがいらっしゃって。
かけるめぐるさんおったんや、はい。で、そのめぐるさんの方が辞めるから、で、その時に小浜師匠は、あんたちょっと、あの、行ったってや。仕事何、はい、何個か入ってるから、うん、で、はい、とか言うて、うん、ピースボーイ別れたら辞めたあたりとかね。はい、でその時に小浜市長に話は前後するけども、はい、あのここで解散することになりました、お世話になりましたっていう報告に行ったら、あんたどうすんねやっていうの、僕は、もうね、あのちょっともっぺんどっか就職して、
うん、
会社でもねサラリーマンみたいに、うん、さしてもらって、うん、もしなんか未練があったらまたねとか、虫のいいこと言うとでも若いから、ね、偉そうにな、ほんなら小浜市長が、うん、それやったらせっかくこの巣が入ってんからな、はい、もったいないな、もうなんかちょっと私のカバンでも持って歩いとついて歩いとったら、またなんかいい話あるか分からへんや、うん、いうことやって、うん、
はい、
でまあそんなことをしとった、うん、その時にめぐるちゃんが辞めるから、はい、あんたちょっと代わりに行ってあって、
だから2代目海原、
三代目、
三代目、三代目、三代目ね、
三代目なんですか。で、かけるさんっていうのは先ほどおっしゃってた方で、かつあのだから今の安代智子さんの
お父さん、
お父さんになるんですよね。
そうそうそうそう。すごい、でも巡り合わせですね、師匠ね。
ほんまやね。
師匠が選んだ道じゃなくて結構。
そうそう。
あ、そうですよね。
そういう感じですよね。
なんか言われるがまま。
言われるがまま
とか。言われるがままっていう部分が。
場当たり的やで。
いや、それがうまいこと回ってきますね。
なんかね、
うん、
よかったんか分からない
。味方によったらものすごい運がええ。
いや、よ、時々ね、ああ、よう頑張ってはったな、頑張りはったわ、と、うん、全然頑張ってないって。なんか自然にここへたどり着いたみたいな。
へえ。なるほどな。
このかけるめぐるさん時代っていうのは何年ぐらいあるんですか。
これも8年
半。8年半。
調べていったら8年半周期ですよね。
あ、
目高賞の三陽が8年半。で、漫才時代も実は8年半やねん。
かけるめぐる。
かけるめぐる。
っていうことですね、
うん。で、僕ね、昔ね、かけるめぐるのね、音源今日持ってこようと思ったんやけど、はい、それがちょっと手元になくって。
あ、漫才やってる時
に、ね。
はい。はい。
あの、兄貴と一緒に行ってた、はい、トップホットシアター、はいはいはい、梅田のね。
はい、そんなことあったんですか。
今のだから、昔のコマ劇場、今のヘップ、はいはい、ヘップか。あの映画館の前、昔のコマ劇場あった、あの、うん、間の筋あるやろ、
今でも、あります、あります、はいはい、
ラーメン屋とか、
はい、あります、
あの筋の奥にあった劇場があったよ。
うん、
コマモダン寄席、
はい、そうそうそう、トップホットシアター、ね、
トップホットシアターで、
コマモダン寄席
で、そこでも僕何回かは師匠の漫才は見てるんよ。
え、柳田さん昭和43年
生まれ、
あ、じゃあまだ小学校、うん、低学年ぐらいの時に、
低学年、
はい、貴重な、
ね、貴重でね。ほんで僕が一番師匠を、今から思ったらその時意識してなかったんですけど、うん、初めてテレビを師匠が見たんがね、
はい、
師匠の弟弟子の、だから
遥
か
彼
方、遥か彼方さん、
はいはいはい、
遥か彼方さんが NHK の、昭和50年の、
はい、
漫才新人コンテストに出るドキュメントがあったんよ。その時に司会をしてたのが藤本義一さん。
はいはいはい、はい。
ほんで、千里セルシーで大会がある時に、だから今の、だから上沼恵美子さん、妹弟子の千里麻里さんと、はい、師匠とこのコンビが応援に来てはったよ。はい、弟弟子の。
それを覚えて
ます
。
僕、それは覚えてます。それを覚えてます。で、ちょうどその年の、ちょっとした時に師匠とこは、長年の夢のラジオ大阪の賞を取らはんねん。
そう、髪型。
そうそうそう、漫才コンテストの。小杉みどりさんと同時に取らはんねん。それはめっちゃ覚えてる。
うん。お笑い大賞。
お笑い大賞。
新人賞。
新人賞。
うん。すごい少年ですね。
あとね、紅葉パラダイスも来てはった。
営業で、
うん、それはめちゃくちゃ覚えてる。
あ、滋賀、滋賀出身なんですよ。
僕、大津出身なんで。
あれなんかね、はい、要は京都花月からか、間、京都花月1回目の舞台終わったら、はい、合間に、
はい、間行くんですよ、
ね、紅葉パラダイス行ってね、はい。はい。
そうです。僕そこでは覚えてるんですよね。
あ、今、京都花月出ましたけれども、はい、ラジオネーム鴨襟さんからいただいた質問で、うん、京都花月の思い出を伺いたいですと。
京都花月、
はい、
そうやね。まずね、吉本でそれまで K プロいうところ
で、もともと吉本ではなかった。
そうそうそう、
はい、
で K プロダクションを持って、はい、K プロダクションから吉本に入った。
師匠行かはったんで何年ですか？昭和、僕調べたら48年には行ってあるんですよ。
いや、それもう30、
師匠がだから
48年だったら25歳、25歳じゃない、
いやもうちょっと
30歳ですよ。
30歳で、はい、な、吉本行ったが30歳で行ってる
から、ね、あ、ほ
な、ね、昭和いますわ、
うん、
そうそうそう。僕ね、師匠にちょっとこれさっき聞いていいですか？もうどうしても聞きたいことが今日あったんですよ。
はいはいはい、
交番表ね、僕ずっと見てたらね、
はい、まあ、出番の表
ですね、出番の表のね、ポスターね、はい、僕ポスターとかチラシをすごい集めるんですよ。
ライフワークですね、
花月のね、
はい、
でその時にかけるめぐるさんが出てはる時があるんですよ、はい、それが昭和48年の2月の中席なんですよ、
うん、
実は、
うん、
でこの時にかけるさんの、まあ、奥さんの、まあ、あれ、ワンダー天活さんとかも出てはるんですよ。うん、
はい、はい。
出てはって。で、その時にね、実は、つゆの五郎さんとコメディナンバーワンさんとかも出てはるんですけど、はいはい、ここの交番表でね、初代の B&B。
あ、
だから、いわゆる島田洋一さんがまだ洋一って言った時と、
あ、そうやった、洋一やった、
ね。洋一と、はいはい、でね、萩原さんって言うてね、段純一。
作家の。
作家の。でね、ちょうど同じ時に出てはった時に、この段純一さんが逃亡した時なんですよ、これ。
段純一さん聞いたことあるけど。
だから、相方ですわ、B&B の。いわゆる、初代のリーダー格の人ですわ。
あ、そう、萩原さん。
萩原さん。
が、段純一
さん。段純一さん。で、段純一さんが、実はその、上席で、東京に逃げてはるんですよ。で、このポスターにはね、中席で出てるんですよ。
はい、
でもこれ、実際調べたこの時には、師匠一緒に出てはるんですけど、B&B は出てないと思うんですよ。交番表には載ってるんですけど、この時にちょうど、解散してるんですよ。はい。で、これが、たまたまかけるめぐるさんと一緒に出てはったんで、
うん、
その時のこと覚えてはるかなと思って。
いやー、僕はね、洋一くん言うたらもう、覚えてるのは、ね、その京都花月はね、
はい、
お風呂があった。まあ、どこでもあるんやけどね、はい、学園のお風呂があって。はい、そのお風呂ね、終わってから入ったりみんな結構しとった、ね、
う
ん、
泊まり、寝泊まりもしてありましたよね。
うん、学園布団にいてね。うんうんうん、その時に風呂入ろうかな思って風呂場のとこ行ったら、薄暗い1階のね、うん、薄暗いとこ行ったらなんか声聞こえてくるの、聞こえるから、なんじゃいな思って、
うん、
で風呂場近づいたら、風呂場の塔の表だったら、漫才馬なりたい、漫才馬なりたい、漫才馬なりたい、漫才馬なりたい言うとね、何しとんねん思って、向かって開けたら洋七くんやって、
へ
え、一生懸命風呂系っていう、風呂場のね、
はいはいはい、湯船で、
うん、そうそう、 漫才今なりたい、漫才今なりたい。
あ、そうですか。
それもすごい覚えて
セリフじゃなくて漫才今なりたいって祈るように。
うん。
あ、そうです。すごい話ですね。
今見てってイメージとして、陽七さんってそういうことを言わはるイメージじゃないじゃないですか。
まあね。
ねえ。
うん、
やっぱりそういう、ああいう残らはる人っていうのは、そのぐらいの覚悟というか、意欲というか。うん、
結構ね、うん、だからそれもな、売れたい売れたいじゃん。
はい。
漫才生まなりたい。
漫才生まなりたい。
ね。そこはちょっと違うと思うね。あの、その、偉いとこというかな。
はいはい。
うん、でもあの、後にほれ、ガバイばあちゃんとか、自分のおばあちゃんのこと書いて、はいはいはい、あの、本になって売れて。うん、でまあなんかで会うことあって本売れてよかったなとか、ええー、なんな嘘ばっかり書いてんねんとこういう、
うん、
そういうことをね、なシャイなんかな、
はいはい、
あ
偽役者み
たいな、あんまり努力を見せたがらない人
なんです、
ね、そういう、うん、人の見てないところではそうやってお風呂でそんなことを
つぶやいてるっていう、すごいですね、その話は。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、12月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。